新約聖書エペソ人への手紙第4章の11節から16節までです。4章の11節からお読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。以上です。今朝ここから、私たちはキリストの体、私たちはキリストの体と題して、小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
改めまして、皆さんおはようございます。新年最初の礼拝になりましたけれども、ジョイキッズもライブ配信推奨ということで、今日は元気なお友達の声が聞けず、少し寂しいような思い、まあ、画面の向こうでは、声が響いているんでしょうけれども、こちらには届いてこない、まあ、そんな静かな新年のスタートになりました。まあ、皆さんも静かな年末年始を過ごされていたと思います。まあ、元旦礼拝、そして新年礼拝と、まあ、私自身はそのこの年末から年始にかけては、大体こうタイトなスケジュールの中で動くことが多いので、何かこう新年のこの余韻というものはまだちょっと味わえていないような状態ですけれども、元旦礼拝では賛美の力というふうな題で御言葉を取り継ぎしました。賛美の力が私たちに、賛美が私たちに与えられている、それがどれほど素晴らしいものであるのか、そのことを御言葉から一緒にお分かししました。ライブで礼拝を捧げていらっしゃった方もその御言葉を味わっていただいたと思います。そして新年において同じこの年末からの同じエペソ書を開きました。私たちはキリストの体である、それを新年の念頭にあたって御言葉をともに味わっていきたいと、そのように祈りながら準備しました。キリストの体とこの表現したのはパウロですけれども、エペソだけではなくて他のコリントであるとか、あるいはローマにもそのような内容が触れられています。まあ、教会というのは、私たちの教会はこのもう22年になりますけれども、高砂に移って本当に当時おられた方たちが祈りと捧げ物によってこの立派な会堂が建てられましたけれども、教会と言われるときにはその建屋ももちろんのことですが、しかしその内実というのはこの共同体、見えないキリストの体、まあ、そのことを指しています。教会と訳される言葉はもともとはギリシャ語でエクレシア、よく聞く表現と思いますが、エクレシア、これはある目的を持って 召し出された者たち、呼び出された回収という意味があります。誰が召し出したのか、誰が呼び出したのか、それは私たちを救ってくださったお方がある目的を持って召し出してくださった、その呼び出された集まり、それを教会、エクレシアと言うんですね。神様によってこの世から使命を持って召し出された者の集合体。かつては世の中に失われていたものですが、いろいろな出会いがあり、そしてその中でイエス様との出会いがあって救いを受けた。救われて終わるのでなくて、救われてからそこがスタートです。世の中から、世からある使命を持って召し出されたんですね。名前を呼んで、パウロはこの教会を、体に例えました。キリストの体です。体というのは叩けば痛いし、そして転べば傷口から、血が出る。体というのは生身のものです。パウロはこの生身の体にこの召し出された者たちの集まり、集合体を例えたんですね。私たち自身も自分の体がありますから、よくわかりますよね。何か食べ過ぎれば胃がもたれるし、そして、悪いもの食べればお腹壊すし、元気な時もあれば、弱っている時もあります。時にこの小さなトゲが、ひょっとした瞬間に指に刺さっただけでも、体全体で、この小指に刺さったら小指だけが痛むのではなくて、体全体でその痛みを感じます。子供たちが身長が伸びていくように、背丈も伸びるし、体重も増えるし、成長もします。おいしくご飯が食べれて、夜はぐっすり眠る。目に見えないこの体の外側もありますけれども、体の内側は健康診断によってどういうコンディションかを見ることができます。目に見えない体の器官、臓器、骨、血流、それらのものが健全か健康かどうか、健康管理に、気を配っている方も、多いと思いますが、どこかが具合が悪ければ痛む、あるいは何らかの症状で、知らせてくれます。体は生物です。教会も似たような面があると思います。疲れもするし、元気な時もあるし、コンディションがある、生身のものです。そのキリストの体を立て上げるということ、これは神様によって召し出されたものである、私たちによってなされることなんだと。体は一つですが、その体を担うのは皆さん一人一人、誰一人こぼれるものをいらない方はいないんです。そしてその一人一人によってキリストの体が立て上げられていく。ボディービルダー、体を立て上げる、私たちはその一人一人であります。年末の礼拝でこのエペソ書から、主にあってその大能の力によって強められなさいという御言葉を共に味わいました。それはイエス様が十字架と復活によって勝ち取ってくださった勝利がもうすでにある、その大能の力によって強められなさいと開きました。この復活、イエス様を墓から蘇らせた、その復活をさせた力というのは神様の全能の力であるということは、エペソ書の一章に冒頭に書いています。その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせた、そして天上においてご自分の右の座につかせた、そしてすべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に、このイエス様を高く 置かれました。そして神様は、天のお父様は一切のものをキリストの足の下に従わせたと。このお方、一切の上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになったというんですね。全権がイエス様にあって、そして悪魔もこれに屈するしかない。この全権を与えられたこのお方を教会に与えた。そして私たちはそのキリストの体、教会を立て上げる一人一人であるんだということを聞くときに、またその真理を握っていくときに、何かとてもワクワクするような思いがします。イエス様が天に上げられた後に復活して、天に上げられた後に聖霊がこの地に臨まれました。そしてそこから教会が誕生しました。一切のものをキリストの足に従わせた、この勝利の後に一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。エクレシア、召し出された者たちの集まりである共同体です。この教会を通してイエス様が満ち満ちておられるこのキリストの体を通して宣教の技がなされているんですね。これは天の父なる神様がこの方法で人類の救済計画を立てて実行された、そしてそれが今に至っていると言えると思います。イエス様を信じて、救われた、その救いを受けた者たちはキリストの体である教会を立て上げる一人一人です。まあ、別な箇所ではあなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのですと表現しています。しかしですね、なぜこの数ある日本には北海道から沖縄まで約8000の教会があると言われていますが、数ある教会の中でなぜこの尾上聖愛教会だったのか、あの時あの人と出会ってなければこの世にはならず、この教会には来ずと、皆さんそれぞれの背景があると思いますが、なぜこの尾上聖愛教会だったのか、そのことは分かりません。なぜであるのか、分かっていることは神様の摂理の手の中にあって、皆さんはここに導かれて、そしてこの教会に植えられているということです。そしてこの教会、キリストの体を立て上げる一人一人として今置かれているということです。置かれた場所でこの大切なキリストの体の一部として、それぞれに神様が準備してくださった、与えられたこの使命を果たすようにと、その使命を私たち一人一人は託されています。私たちはその尊い使命にいただいているものなんですね。まあ、やりがいのある人生に生かされていると言えると思います。それをもし見出すことができるならば、やりがいのあるということは、そこに当然喜びがある、労苦は当然ありますけれども、いやいやではなくて、強いられてではなくて、やりがいがあるということは、そこに使える喜びがあるということではないでしょうか。私たちはキリストの体を立て上げていくボディービルダー、そしてこの体のブレイン、司令塔、頭、頭は誰であるかといえば、もちろんそれはイエス様です。一昨年ですね、もう結婚して今は大阪にいる旧姓の海田智美さんから新年の挨拶をもらいました。 昨年春に生まれた赤ちゃん、夏に連れてきましたけれども、その成長ぶりの写真をですね、一緒に送ってくれました。まあ、生まれた時もそう思いましたけれども、なお一層お父さんに似てきていました。何かミニチュア版と言いましょうか、お父さんそっくりになっていました。まあ、本当は元旦礼拝こちらに、まあ、来たかったそうですけれども、まあ、自粛したということでした。まあ、元気にしている様子でした。まあ、その写真見ながら、この子もどんどんと大きくなるんだろうなと思いながら見ていましたが、生まれたばかりの赤ちゃんも成人した大人も、もうその成長の差こそありあっても、体の機能は皆同じものを持っています。赤ちゃんだから足りないものはないわけですね。赤ちゃんでも成人した大人でも、皆体の機能は同じものを備えています。まあ、赤ちゃんも月日が経てば歩けるようになります。でもまだよちよち歩き。一人で自転車に乗れるようになったり、重い荷物を持てるようになったりするまでには、体の機能が成長していかないとできません。キリストの体もそうではないかなと思います。小さくて未熟であっても備えているもの、そこに宿している力、イエス様。ご自身というものは変わりません。赤ちゃんも働き盛りの人も持っている体の機能は同じであるように、キリストの体という体はどのようなものも皆同じ機能を備えています。しかしそれが力をつけて成長していくときに、より多くのことができるようになっていきます。またその成長していくというプロセスも、人間もそうですが、この教会、キリストの体も同じであると思います。今朝開いたこの4章の11節から13節を聖書本文から読みたいと思います。11節から。お読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。とプロセスがあります。でもその行き着くところは、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達する。昨年、2020年の最後の祈り会、30日水曜日ここで、持たれました夜、その祈り会は、まあ、第5週目でしたから、メッセージはなく賛美と祈りの時間でした。一年を振り返って、みんなで証しし喜び共に祈りました。まあ、何人もの人が証しをしてくださったんです。一年を振り返って、まあ、中島さんご夫妻は大変なこのコロナ禍、今の時代の中にあって、だからこそ何人かでも福音を伝えることができないだろうか。特にこの高齢者の方、何かこう見えない、先が見えない、得体の知れないような大きなこの闇のようなことに包まれて、たくさんの人がこの乾いて求めている、その中にあって、特に高齢者の方に伝えられないだろうか。その思いに押し出されて、まあ年の瀬ではありましたけれども、トラクトを用意してスーパーの前に行って立って、声をかけて一枚一枚そのトラクトを渡したって言うんですね。それは特に中島兄弟がご自身がこの一枚のトラクトで 救いに導かれた。その思いからかつての自分のような人がそのスーパーに買い物に来る人の中にいるんではないか、まあ、そんな思いに押し出されたんだと思いますが、奥さんのマスコさんが、配って、断られる、あるいは冷たい態度で、あしらわれたり、まあ、そのようなことで、まあ、躊躇してしまう、そんな時に中島兄弟が気にせずに次々とアタックしたらいいんだと言って、力強い励ましをもらってご夫妻でですね、この年末年始の買い出しに来られていたお客さんでしょう、一枚一枚トラクトを渡して、そこでは渡し切ることができなかったので別の場所を移動してまたそこで渡して、全部渡し尽くすことができた。そしてどうぞあのトラクトを手にした人たちのことを覚えて祈ってくださいと、その祈りの要請があり、みんなで会ったこともないですけれども、その手にした方々がそれを開いて読むときにそこに光が届くように、福音が届くようにと心を合わせて祈りました。また昨年、牧野さんのお母さんが長い期間のこの祈りの期間があった後に受洗することが、洗礼を受けることができました。まあ、有馬姉妹はずっとその中で関わりながら祈って来られた方ですが、まあ、本当にほんのわずかだったんですね。10月の2週間ほど、そのわずかな期間だけ面会が叶ったんです。そのわずかな2週間だけ会うことができた、許された、そのわずか開かれた時にお母さんの美代子さんが受洗できた、長い何十年の祈りがあってほんの少し扉開いたその時に受洗できたことが本当に嬉しかった、神様の時だったと喜びいっぱいで明かしてくれました。まあ、施設の中に入ることができませんでしたので、近くの公園まで出向いて、そしてそこで会ってその時思ったんですが、道の向こう側からこの車椅子に引かれてくる、お母さんがですね、その笑顔いっぱいで私たちに向かってこう手を振ってくれた、その姿が何とも言えなかったと、神様本当に素晴らしいと証ししてくれました。またある方は長年捧げてきた奉仕を、まあ、退く、自分はもう退く時ではないだろうか、その思いに揺さぶられてずっと祈っていた、そしてその気持ちはそちらに傾いていたけれども、まあ、その答えを自分で握らずに神様の前に出て祈るように導かれた。そしてその後あの秋に佐藤明先生が来られて、その聖火で語られたメッセージの中で主の前に決断することの重要さ、そしてそこから旅立つ時に根津の番をしてその歩みを導いてくださる神様がおられるんだということを受け取ってですね、ここに立って進んだらいいんだというこの全ての必要を自分が煩わなくても神様が備えてくださるのだから、その導きに従って続けて仕えていこうと、まあ、決断したということを証ししてくれました。また釜井さんご夫妻、釜井さんは毎週で祈り会に来られていますが、その二人の息子さんが献身なさっていること、そしてその働きもよく祈りますが、この福井の敦賀で息子さんがこのゼロ開拓から始めて今30年弱でしょうか、その年月の中で80人ほどが集まる、教会になって、そしてその息子さんから毎月送られてくる求道者の方々の名前のリスト、そのリストをリクエストを毎日祈っている、どうぞ皆さんも一緒にと言ってそのことを祈り合わせました。亀井さんご自身は若き頃自分が救われた時に自分が献身、身を捧げて献身したいと願ったけれども、それが叶わなかった。しかしその二人の息子さんにその夢を託し、祈り託して、そして二人を献身に導き、そして送り出した、これは自分にも大きな責任がある そのことを覚えて、毎日祈ってるんだと証ししてくれました。他にいくつもの証しや、また祈りの課題がこの30日の夜この場所で挙げられたんですね。まあ、寒い晩でした。この年の暮れが押し迫ったこのような時に、主への感謝を携えて、そしてこの教会にやってきて共に祈りを捧げる、そのことに私は本当に大きな励ましをいただきました。またその証を聞きながら、一緒に祈り合わせながら、祈りや葛藤を覚えながら、一つ一つの働きが宣教につながっているんだなと心が、まあ、熱くなりました。そして見えるところ、見えないところ、耳に届く話、届かないこと、すべてにおいて主に捧げた祈りや働きがあったんだなと。そして当然働きがあるということは、そこに喜びばかりではなくて、労苦や葛藤や苦悩や忍耐、そのようなものもあるわけですが、このような一人一人がその祈りを、また労苦を追ってイエス様の体を担っているんだなとつくづく思わされて、そして祈りを捧げました。教会はこのキリストの体であります。そして一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。まあ、現代訳では教会はキリストの体であって、キリストが満ちあふれるところであると書いています、訳しています。この教会を拠点として福音が述べ伝えられているんですね。そして皆さん一人一人もこの体の一部であるんだということです。誰かがやっている、私は関係ないではなく、皆さん一人一人も神様の目をから見るならば、一人一人もあなたにこれをという、その召し出されたものの役割が与えられているんですね。体は一つですが、器官はたくさんあります。たくさんあるといっても同じ器官があるのではなくて、それぞれ異なる器官が集められて、そして組み合わされて、そして体としての機能になっていくわけです。当然キリストの体を構成している私たちも多様性があります。同じことにうなずかない、その違いがあるからこそ働きの広がりが、役割が違い、思いが違うから体として機能していくということですが、違うということは行き違いがあったり、うまく運ばないこともあります。組み合わせれないこともあります。でも頭であるイエス様を一人一人が見上げて、そこに聞いて従っていくならば、イエス様の言われることに聞き従うならば、そこには循環していくものがあるんですね。良いチームワークが生まれます。チームワークというそもそもの意味は、お互いの弱みを補完して強みを高め合うことによって、創造的な力や効果を生み出していく共同動作のことをチームワークと言います。まあ、言葉を変えれば、私の体も各機関が良いチームワークを持って健康を保ってくれている、まあ、そのようにも言うことができると思いますが、チームワークは与えられた持ち場とその役割が明確となって発揮される力でもあります。 伸び伸びと生き生きと、これが私の持ち場だという役割ですね。それが明確になって発揮されるものです。ですから他の人と比べる必要もないし、優劣もありません。唯一無二のもの、オンリーワンです。自分に何が託されているのか、まず最初にそのことを主に向かって、私召し出されました主よ、私は何を託していただいているでしょうか、尋ね求めて聞く必要があります。聖書から13節から読みたいと思います。13から15節、キリストの体を立て上げるためでありと続いて、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですと、こう続くんですね。信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達して、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達する。それはあらゆる点において成長して、頭であるキリストに達することができるためです。一人一人の成長がキリストの体としての成長にも、つながっていくんですね。ここで、注意深く読んでみると、大人と子供の違いに触れています。大人、子供という言葉が出てきます。知識の一途に達し、完全に大人になって、満ち満ちた御丈にまで達する。それは私たちがもはや子供ではなくと、この大人と子供についてですね、ここで触れています。ヘブル書ではこういうふうに言ってます。子供は硬い食物ではなく乳を必要とすると、そのように表現しています。乳を必要とするというのは、神様の言葉の処方を教えてもらう必要があるものだという意味です。赤ちゃんは当然ながら硬いものを食べることができません。お母さんからおっぱいもらう、ミルクを飲みます。当然ながらまだ咀嚼できないし、体の機能もそれを受け付けるまでには備わっていないからです。もう本当は成長していなければならないはずなのに、乳ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じていないんだと言うんですね。幼子なんだと。一方、大人として成長したものについては、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練されたものですと。これヘブルの5章14節に出てきます。大人のクリスチャン、その人は経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練されたもの。信仰にあって神様が何を喜ばれ、そして何を嫌われるのか、その経験の積み重ねの中で体得していっている訓練されたものですと。神様が喜ばれることは何か、また神様が嫌われることが何かを自分で見分ける経験を通して、それがさまざまな経験を通して身についていってる人のこと。自分のことで手一杯、それは赤ちゃんですね。でも誰かのお世話をできるようになる、 まあ、教会学校に来ているお友達見たら、3歳、5歳の小さなお兄ちゃん、お姉ちゃんたちも、下の弟や妹たちに、足りないながらもですね、何かお世話をしたい。そういう姿を見ます。成長というのは、そういうことでもあると思います。まあ、この当時としては、イエス様によって新しい歩みを始めたはずなのに、いつまでたってもユダヤ人の礼拝、神殿礼拝にまつわる習慣から離れることができない人のことを、まあ、言っていたようです。恵みによって救われたのに、行いによってその恵みを得ようとする行為が抜けない人たち、義の教えに通じていない、まあ、そのように、言ったようでした。ならばそれは私たちにスライドすれば、まあ、どういうことかなと、まあ、考えてみましたが、まあ、クリスチャンらしく振る舞うことはできても、クリスチャンとしてこの日本社会の中に足場があって、そこで神様の御心は何か、培われた信仰によって自分で判断する、それを身につけていく、それが大人のクリスチャンと、まあ、言えるんではないでしょうか。それが身についている。日本人のこのクリスチャンの問題の一つは、偶像礼拝や伝統、あるいは村社会の価値観からまだまだ自由にされていない、人の目を意識するようなことが多いですが、そのような中にあって神様が御業を成してくださるという信仰に立って生きていく、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、そしてこう続いています、むしろ愛によって真理を語り、あらゆる点において成長しと続いているんですね。愛によって真理を語る、神様の愛を説く、そのようなこともあると思います。愛をもって真理を語るものとなりたい、そう願いながらも、結構私たちは自分が見えていること、あるいは感じていることのみに縛られて、人間的な解決方法というものを示してしまうことが多いんではないだろうかと思います。ここで大切なのは、私たちがいつも土台とするところ、それは神の御子であるイエス様が私に、また皆さんにしてくださったことがどんなことであったのかということ、そこにいつも目を向けていくということです。私たちは自分で自分を成長させようとするような節がありますが、成長させてくださるのはイエス様です。私たちに求められているのは、この品行方正な人格者になるという、他人にどう見られているか、外側を意識、そこに意識を払うのではなくて、愛のうちに立てられるということ、すなわちそれは自分に何にも誇るものを持っていない私たちを天のお父様が子供としてくださった、そのためにイエス様の十字架によってイエス様は犠牲を払ってくださった、その愛の中に生き続けるということです。そこに生きるときに、私たちのうちにイエス様というお方が形作られていくんではないでしょうか。私がどうあるかということではなくて、私がどう生きるか、そこが重要です。 そしてそこに本当の意味での成長が起こっていくと思います。まあ、人が救われた後イエス様の似姿に向かって成長しているならば、そこには必ず神様との愛の交わりがあるはずです。それを横に置いてですね、そういうものは発生しないから。そしてその一人一人が愛の交わり、神様との愛の交わりがある一人一人がキリストの体を立て上げていくんですね。まあキリストの体を立て上げると、じゃあ具体的にどういうことかなと、描ける人も描けない人もいると思いますが、でもどういうことですかと祈り求めてみてください。まあ具体的に言うならば、自分の教会の兄弟姉妹、尾上聖夜教会に集っている兄弟姉妹に対して無関心でいないということ、それが私のこの筆頭に上がりました。愛という言葉と無関心ということは真逆にあるものだからです。礼拝に来れなくなった人、まあ、今は実際に来れない状況は続いているんですが、病気や問題を抱えている兄弟姉妹がいます。それに何か痛みを覚えるか、何か祈りたいという願いが起こされるか、それが体としてつながっているという証、証拠ではないでしょうか。無関心でないということ、いろいろな祈りの課題があり、そしてまた求めがあり、渇きがあり、この身体的な問題、経済的な問題、あるいは家庭内の問題、また逆に喜びもありますが、その一つ一つは尾上聖愛教会の大切な一人一人に起こっていることです。関心を持って見れば見えてくることがあります。まあ、もし自分のことで手一杯であれば関心払うことはできませんが、私たちが少しずつ成長し愛に根ざしていくときに、無関心ではおれない、あの人今どうしてるだろうか、あの人のために祈ろう、あの人このような会話をしていた、ご主人が大変だと言っていた、あの人のために祈ろう、祈った先にはその人に対する声かけもあると思います。何を祈ったらよいのか分かってきます。関心を持ち始めたら、それは教会の働きのための祈りも同じことです。尾上聖愛教会がどのような方向に今向かって歩もうとしているのか、進んでようとするのか、そこに心を向けて祈っていくときに、何のために祈ったらよいのか、自分は何をしていったらよいのか、キリストの体を立て上げるということが具体的に自分のうちになっていくだろうと、そう期待します。18節を一緒に読みたいと思います。4章の18節、聖書本文から一緒に読みましょう。あ、16節です、失礼しました。16節、聖書本文から一緒に読みましょう。はい、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと。その力量にふさわしい働く力が私たち一人一人に与えられています。しかしそれがバラバラであっては機能しないんですね。備えられた結び目、人と人とを結ぶ人、結び目が必要です。体が大きくなればこの結び目はたくさん必要になってきます。まあリーダーのような存在でしょうか。誰かと誰かの働きをつないでいく、救われた人と教会の働きをつないでいく結び目、 これがしっかり結び合わされて成長して愛のうちに立てられるのですと。教会は召し出されたもの、エクレシアとお話ししましたが、イエス様に従うように召された、救われて、そして救われたことはイコール召し出されて、キリストの体を立て上げるものとされた、その始まりは一方的な神様からの恵みから始まったんだということ、その原点にいつも私たちは立ち返る必要があります。何かできるからしてあげるよ、まあ、そのような思いもあるかもしれませんが、でもその原点は恵みによって、一方的な恵みによって始まったんだということにいつも立ち返っていく必要があります。私自身もこの年末、このチャペルで一人で夜祈りました。明日から新しい年を迎える、その祈りの中に神様との親しい交わりをいただいて、そして今周りにたくさんの働きがあってですね、このキャパシティを超えていくような、そんな思いが起こることが時々ありますけれども、それを横に置いてですね、私を召してくださった方は誰なんだろう、私はどこから切り出されて今置かれているんだろう、そのことに改めて立ち返らせていただきました。恵みによって救われて、そこから始まっている、そのことをですね、新しい年の初めにもう一度自分の足場、立ち位置、それを見させていただいて、そこからスタートしていきたいと思います。この年、この尾上聖愛教会がまた新しく生み出された大使キリスト教会が主に愛される教会として、またその主に愛される教会の中に私たち一人一人もいるんですが、その愛される教会としてますますとですね、成長してイエス様の御丈にまで達して力強い働きをしていくことができるように、共に祈りを捧げたいと思います。教会のため、また私たち個人の信仰のため、また兄弟姉妹のため、もし無関心であった人がいるならば、それを許していただいて、キリストの体を担っている兄弟姉妹たちのことを祈り始めましょう。立ってお立ちいただいて、心を注いで主の前に祈りを捧げたいと思います。聖霊様に祈り導いていただき、そしてこの1年どのような意味があるか分かりませんが、この教会を通して何人もの方がイエス様の救いをいただいて、そして新しい命を得て救われる者たちが起こされるように、また子どもたちが成長していくように、また高齢者の方々がその健康を守られて共に働きを担っていけるように、共に導いていただいて祈りを捧げましょう。しばらく主の前にお祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは慈しみをもって世に奪われていた私たち一人一人を、忍耐をもって、また先に救われた方々の祈りを通して、あなたの救いの恵みに 置いてくださいました。そして誇れるようなものを何も持っていない私たちをイエス様の十字架の家に子供としてくださいました。私たちがイエス様のその愛に根ざして、そして一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるこのキリストの体である教会を立て上げるようにと導いてくださっています。どうか私たちがいつまでもこの血のみの血のみ子のようではなく、あなたの愛を指し示して、主に差し出して喜びを持って仕えていくものとさせてください。また人々を導くものと成長させてください。成長させてくださるのはあなたですから、ただ一点あなたを見上げていきます。そして新しい年に尾上聖愛教会、また大使キリスト教会の上にしっかりと組み合わされたキリストの体が立て上げられていきますように、この2021年の道のりも豊かに祝福してください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。